aby byli istí nezastávali. Mluví to všetko celé to, tak aj nejakú nadiomu modlené. Amen.
Sambika 73 ba.
されたのなら割礼の後をなくそうとしてはいけません。
割礼を受けていない者が召されたのなら割礼を受けようとしてはいけません。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは神の掟を守ることです。おのおの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさい。というのは、主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に主によって召された自由な身分のものはキリストの奴隷なのです。あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま神の前にとどまっていなさい。以上です。お祈りをいたします。全能の主なる神様、皆を賛美いたします。今朝も愛する方々と共に御前に集い、共に賛美をし、御言葉を聞き、心を合わせて礼拝ができますことを感謝いたします。どうぞ初めから終わりまで、あなたの御霊がこの場を満たしてくださり、一人一人の心をあなたが御霊をもって導いてくださいますように、御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木京子先生の上に上からの豊かな祝福があり、その言葉をもってあなたの福音が語られ、私たち一人一人の心に宿り、この一週間を歩んでいくことができるように導いてください。どうぞ私たちの群れからしばらく遠ざかっておられる方々、また遠く離れた土地でそれぞれの信仰生活を送っておられる方々、一人一人の上にあなたのお導きが今日もありますように、どうぞ災害で家をなくし家族をなくし苦しんでおられる方々、また争いのために罪のない命が奪われ悲しみの中にある人々、世界中に満ち溢れています。主よ、どうぞあなたの御手が浮かれ、あなたが導いてくださり、主の御心が天に行われるようにこの地上でも行われますように、どうぞ世の指導者たちがあなたこそ王の王、主の主であることを知り、あなたの掟に従って治めることができるように導いてください。今日のこのひととき、あなたの御手にお委ねいたします。感謝とともにイエスキリストの皆によって祈ります。ご起立いただきまして、賛美歌511番、
Thank you. 頭の状態でっていうふうに書いていただきました。早くからいろいろ見えてますが、先発もしてですね、土曜日になってきますとちょっと違うなって言ってます。時々看板に動きがありますのでご容赦ください。コリントの教会はずっと皆さんと一緒に学んでおりますが、いろんな堕落した町でありまして、いろんな人が教会に来てた。でそのいろんな人の中に割礼を受けた人、ユダヤ人がいましたし、ギリシャ人、ローマ人、異邦人と言われた人もいました。でその中でその頃になっても割礼を受けなければクリスチャンになるべきじゃないというふうなことを言う人もいたようです。また割礼を受けなくてもいいのだという人の中に、その割礼を受けたことを今度は割礼を受けてしまった人、傷があるの恥ずかしいって感じでそれを消そうとしたりもしだした。そこでパウロは各々の力を受け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩きなさいと。いいんです。つまり神の召しを受けた時に割礼を受けていたならそのままでいいんじゃない、割礼を受けていなかったらそのままでいいのだ、また奴隷である人がいました。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはならない、まあ奴隷っていうのはですね、召し使いです。私たちが思っているような奴隷の姿っていうのはないみたいで、まあ、召し使いなんですね。でその人たちはそれをそれなりにいなさい、その身分を気にしてはならない。ところがですね、21節に自由の身になることができるとしてもむしろそのままでいなさいと書いて、ここはですね、公募組では自由の身になりうるならむしろ自由に なりなさいっていうふうに言われてるんですよ。ずいぶん違う方だな、ここは問題だなと私は思いました。自由の身になることができたんだろうと思いますが、古代世界では奴隷が努力してですね、自分の自由を買い取ることも可能だったようです。わずかな余暇を利用して雑用をします、少しの銅貨を稼ぎます。それを何かの神を祀っていたお宮に届けておいて、どこのお宮、どこの宮殿、どこの神殿とかってじゃなくても、何しろ神様を祀っているようなところに、まあ信用のできるところということでしょうね、そこに預けるんです。そして長年その自分を稼いだのを少しずつ少しずつこうそこで貯めておいて、そしてある程度貯まって買い戻せ自分の代価になるようになりますと、主人を連れて申請します。そのお金を主人に手渡します。そうすると ていうのに慣れたそうです。それは何年もかかるでしょう。何十年かかるか分かりません。でもそういうふうにして自由の身になれたそうです。だからここでですね、自由の身になることができれば自由になりなさいっていうふうに皇后役ではしているその通りだと思うんですけども、むしろそのままでいなさいっていうのはですね、ちょっとどこかに聞きに行かなきゃいけないなと思います。まあどちらにしても主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に主によって召された自由な身分のものはキリストの奴隷になったのです。まあ奴隷であろうと召使いであろうと自由なものであろうと、みんなですね、主によって買い取られたものでキリストの奴隷ですっていうふうに言います。まあ、ここでですね、問題なのは、パールは保守的であった、差別的であったとかっていうふうな言い方をする人が時々あります。どうして奴隷解放を悟らなかったのかと批判する人もいます。だけどその時代はそういう奴隷制度が当たり前です。そこでパウロは主によって召された奴隷ミスカイだけども、主によって自由の身にされたのだそして自由な人はキリストの奴隷になったのだ、たとえ奴隷の身分であっても自由人であってもキリストの奴隷なのだから、人の奴隷ではない。肝心なのは人がどういう生活をするかということだっていうふうに言うのです。そういう意味でパウロは大胆なことを言ったわけです。ですからどんな状態であろうと召された時の状態で主に使いなさい。これは消極的なように思われます。しかしパウロ自身、牢屋に入れられたとき、決して牢屋から出るように解放運動はしませんでした。かえってその中でキリストを明かして捕らえられることがキリストのためであるということを平然たりに伝道の場にしました。しかし不当なことだけ、不当なことをそのまま受けただけではないです。ある時は使徒言行録の16章では、ローマ人である私たちが裁判もかけずに公に導かれた挙句、今度は鞭打ってから投獄したのに今密かに釈放しようとするのか、そういうことも言います。それはいけない。高官たちが自分でここに来て私たちを連れ出すべきだとも使徒言行録では言ってます。ちゃんと言うことは言うんですが、しかし置かれた場所で、はい、文を伝え続けました。イエス・キリストの奴隷だという思いです。奴隷解放は悟らなかったと、まあ、批判する人が時々いますけれども、その時代にあってこういうことを言うっていうことはすごく進歩的な言い方です。今日はですね、めったに読まないところです。シレモンの絵の手紙っていうところをちょっと開けてくださいますか。399ページ、たった一章しかありません。なかなかここは読まないところですけれども、フィレモンという人がいました。 その人はコロサイ教会の長老で、とても信仰深い人でした。そのフィレモンに仕えていたオネシモは、主人のものを盗んで脱走してしまいます。そして逃れ逃れてローマに来ます。そこで捕らえられ、獄に入れられ、そこでパウロに出会うのです。そのオネシモに対してパウロは熱心に福音を伝えました。そうすると彼は悔い改めて神様を信じたのです。で、自分の身の回りの世話をさせたようですが、彼の主人であるフィレモン手紙を出します。本当は脱走っていうことはとても重罪で死刑に処せられなきゃならないんですけども、不思議なことにパウロがいるところに取り込まれてパウロに出会った。そして神様を信じた。パウロは少しはこのオネシモに自分の身の回りの世話をしてもらいたいと思ったでしょうけども、オネシモの主人はフィレモンと、そういうことでオネシモにこの手紙を持たせてここに書いてます。9節からちょっと読んでみたいと思います。実は監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものになっています。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き止めて冬の家に監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらってもよいと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく、自発的になされるようにと思うからです。ボスが彼がしばらくあなたのもとから引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分のもとに置くためであったかもしれません。その前に場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、死を信じる者としても、愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間とみなしてくれるのです。でしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。彼があなたに何か損害を与えたり、負債を負ったりしていたら、それを私の借りにしておいてください。私、パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたがあなた自身を私に負っていることは良いとしましょう、というふうに書いてますね。奴隷であるオネシモを一人格として認めて、そして本当に自分にとって仲間だとまで言うんです。それはすごくその時代にとっては進歩的なことです。革新的なことです。そしてまあ彼は本当は死刑にならなきゃいけなかったんでしょうが、パウロの取りなしもあったんでしょう。本当は自分のところで世話させたいけども、あなたオネシモの主人はフィレモンですから、あなたのところに送ります。前は役に立たなかったけど、今はとても素晴らしい仲間だっていうふうな感じでですね、書いてるところを見てですね、パウロがどんなに平等なっていうんでしょうか、愛のある人だったか かっていうことをここでよくわかります。ですぐですね、奴隷解放運動にならなかったかもしれませんが、こういうことが種になってずっとずっとの後に、何百年も後ですけども奴隷解放できました。いろんな矛盾したことがこの世の中にあります。しかしいろんな人が一石を投じてと、それは間違いだ、ちゃんとしなければいけないっていう運動をすることがいっぱいあります。そしてそのことによって捕らえられたり迫害されたり殺されたりした人がたくさんあります。それは何の意味があるのかと思うかもしれませんが、こういうふうに何十年何百年たって命を懸けて運動した人たちのことが実って時が満ちた時にそういう自由な時代がやってきたのであります。で今でもいろんな差別というか問題がたくさんあって運動する人が一生懸命やってます。少しぐらい何かやったとしても何になるだろうと思ってしまいますが、そういうことを思うときに自分はそれは間違いだ、おかしいと思うことは一生懸命でやるということがどんなに大事かということを私は今日今度またこの箇所から学びました。だけどそれができないからといってスティックにですね、それをやらない人を裁いてしまう、イライラしたりしてしまいがちですけども、そうじゃなくてそれをおかしいって言い続けよう。しかし必ず神様がそれを聞いてください。一石を投じてるんだと思ってですね、このパールがこういうことをしたように一つ一つをしていくために時が満ちた時に実現するのだと私はつくづく思います。今日のメッセージは召されたままの状態でいなさい。消極的なように思いますけども、どんな状態でもキリストによって買い取られたものであり、キリストの奴隷である。何をなすべきかと言ったら、キリストの奴隷であるから。なすべきことをなしなさい。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま神の前にとどまっていなさい、そして主に仕えなさいと言います。主に仕えるということ、それは自分のように自分を愛し自分のような人を愛するということだと思います。そういう意味でああだったらよかったのに、こうだったらよかったのに、どうしては自分はこの状態なんだろうという思うことがたくさんあります。しかし召された時のままでいなさい、とどまりなさいっていう、私は女性教職としてましてや小さな中学校出ましたから、牧師仲間に差別があります。いろんなことがここで差別されてきたり無視されてきたり低く見られてきたりして、どうして私は全部マイナス面ばっかり持ってるんだと思ってですね、歯がゆいことがいっぱいありました。 かしあの時思ったんです。どうせバカにされる、私なりの生き方をすればいい、女性は女性しかわからない、女性の感覚でやればいい、ちゃんといろんな知識的なことができなくても自分で体験したことを神様に申し上げながらやればいい。そう思うときに、この召されたままの状態でいなさいということがひしひしと感じられました。そういう意味で、ああであったらよかった、こうであったらよかったっていうふうに思う人はいい時ありますが、そうじゃない、置かれたところで満足するっていうんでしょうか、自分のできることをする、渡辺和子さんが置かれたところで行きなさいっていうふうに私は言いました。まさにそういうことじゃないか。私は2年刑務所に行きまして、集合教会では7、8人の人を相手にいろんな話をしたり聞いたりするんですけども、個人教会って言ってですね、時々ね、私はあまり個人教会に携わらないんですが、年に何人か要求が来ますから、個人教会に行きます。個人教会に行ったらどうしてここにいるのかっていうこと、どんな罪を犯したのかって聞くことができます。みんなの前ではですね、聞くことができないんです。だって聞くことができて、で個人教会でですね、そうですね、3、4人の方が、私はここにいるべきじゃない、誤解されたり、はめられたり、残念でたまらないっていうことを訴えている人に3人くらいで出会いました。まあ、かわいそうで無理もないねって言ってですね、同情します。でもそれを言ったとしても、どうにもない。まあ、周りの人にちょっと聞いてみると、あんなことばっかりあの人が言って反抗してもちゃんとしたことをしないんですよ、困るんですって言うんですね。だから私ね、次にその次の年もあったことがありますが、あなたね、残念でたまらないけど、ここにいてあと3年か4年かもしれないけども、自分のなすべきことを一生懸命して勉強してると思ってですね、もう覚悟して勉強にやらされてると思ってね、一生懸命やりなさい、従順に生活しなさい、そしたら必ずあなたの肥やしになるよっていうことを何人かの人に言ったことがあります。ある人なんかね、すごく地位の高い人でお金持ちなんですけど、奥さんから嫌われて奥さんが逃げちゃったんですね。そしたらストーカーみたいに子供のところに来てですね、もうすっごく奥さんを追っかけた。それで奥さんがたまらなくなって警察に行ってですね、捕まった人がいます。僕はこんだけのことをしてきたのに、なんでここにいるんだって言って、もうものすごく剣幕でですね言う人がいて、1時間ぐらい個人教会どんどんどんどん申し込んで、何人かの先生が何時間も1時間以上聞いてきたから、5人目ぐらいですって私に来たので、先生もいい加減で切り上げたらいいですよって係の人が言ってね、個人教会しましたら、どうして僕がこうこうこうなんだって言ってね、もう叫ぶように言ったら、だけどあなたあと何年かでしょって、いい勉強に来たのよ、やっぱここに来ただけのあなたのこと聞いたら、それは奥さんたまらんから警察を訴えたんだよって言ってね乱暴なこと言いました。それでだから何しろ僕も覚悟してギャンギャン騒ぐんじゃなくてね、刑を早く終われるように模範生になりなさいって言ってね、言ったら不安な顔してありましたが、係の人に言ったらよう言ってくれました。まあ他の先生はそうそうって言って、1時間も1時間半もね聞いてしまって、大変なんですって言っておっしゃったんですけども、そういうことがあります。 本当に不幸なことがあったりしますが、そこに置かれていってどうにもならない状態だから、そこでなすべきことをなしたらいい、残念に分かりますというふうに夫3人の人に言いました。まあ、その人たちはもう出てどうしてらっしゃるかということを知りたいんですけども、そういうことが私たちにはよく起こってきます。召されたままの状態で、今の状態で感謝をして、そして人を自分のように愛し使えていきなさい。そうするときに、それこそ奴隷の人が仮と自分のそういう善を積んでっていうかと思いましたよ。善を積んで買い取って自由な身になったように、そのところから私たちも自由にさせられるっていうこともあるんじゃないだろうか。パウロはそういうふうに、あなた方は身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。だから神様の奴隷として自由なのだということを今日は教えてくれました。置かれたところで咲きなさいっていう題にしたらよかったなって今日の朝のか思いましたがそう変えるわけにいかないので、あの本当に、神様さんは素晴らしいことをおっしゃってるなと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、暑い暑い夏でみんな弱りがちです。どうぞ高齢者の方、病の中にある方を何よりも助けてください。そしてこの暑い夏を乗り越えることができますように、お導きください。先日はまずテロで多くの人が殺され、悲惨な事件が起こりまして、とんでもない悲しみの中の中に出てきました。本当に私たちはどうしたらいいのか、世の中どうなるのか、ミサイルが飛んでどうなるかわからないという危機感の中にいつもいつも侵されていると思います。神様どうぞそういうことがありませんように、神様しか止めることができないと私は思ってお祈りしています。どうぞ世の指導者たちが目先のことに迷ってとんでもないことをするのではなく、何が一番大事なのか目を覚ますことができるように助けてください。悲しみの中にある人を内緒に励まし力を与えてください。またその人たちのために助けに行っている多くの働き人を特に帰りに助けてください。力を与えてあげてください。また高齢者のために介護してらっしゃる多くの人たち、その人たちにも力を与えてあげてください。夏休みで子どもたちはあと少しで学校ですが、その子どもたちの家にも良き経験ができて、豊かな夏休みを終えることができるようお願いしてください。私たちもこの教会の歩み、父たるものに会うように思いますが、一人一人が神様を本当に信じて、大事な日曜日このように足を運んで神様をあがめています。これも一石を投じています。必ずそのことは時が来たとき何かの形になると信じます。自分一人ぐらい何をしてもと思って運動している人もいますが、それをし続ける力を与えてください。病の人ととんでもないことを一つ一つ解決してくださるように切に願い、主の御名によって祈ります。アーメン。
返金をいたします。返金は感謝の自由がそのままで、ではお願いいたします。ご起立いただきまして、賛美歌365番です。
Thank you.
またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けるところのないものとしてもない、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。